あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。今日は2014年12月9日火曜日、六曜は旋風先負けでございます。今週11日からね、ベースプロデュース18日までクリスマスは予定がない、こちらの方スタートしますけれども、一方で12月の21日日曜日夜7時開場、受付開始7時半からスタートと、ワンデイワンナイトのみというクリスマスボム2014、こちらの方もですね、もうリハーサルを何とか重ねてですね、どんどんいいものが出来上がっているという状況になってきております。こちらの方はですね、コリッチとか使ってないんでね、予約っていうのは、当日来ていただいてもいいんですけれども、ただね、前からお話ししているように、席を作る都合上ですね、事前に来られる方はおっしゃっていただけると、こちらの方も席をどういうふうに作っていこうかなというところの参考になりますんでね、もし21日日曜日夜7時半からですね、立川に、行けるよという方はですね、ぜひとも事前にご連絡いただけるとありがたいなということでね、こちらずっとボムシリーズ、去年の12月から、もっと遡るとね、7年前の BHU のしょんぼりのハートからスタートはしておりますけれども、爆弾畑というね、その立川のカフェを舞台に、ずっといろんな人たちが会議をすると、歌いながら会議をするというのを続けてまいりましたけれども、ちょうどだからね、その去年の12月に、そのカフェ、爆弾畑でね、初めてやらせていただいて、その時は私、役者は私のみでですね、それ以外は皆さんミュージシャンだったと。だからもともとね、そのミュージシャンと役者のコラボレーションみたいなねところを進めていったんですが、気づけば今度のクリスマスボムは、ミュージシャン1人の役者6人ということでね、最終的に逆転してしまったというね、なかなか感慨深いというかね、ああなるほど、そういう風になってったんだみたいなね、いろんなミュージシャンの方ですとかね、役者の方たちも出演していただきましたけれども、今回は常連というかね、何度か出ていただいたメンバーもいれば、新しく参加されたメンバーもいらっしゃいますし、音楽はね、ずっとキーボードの方を最初からやっていただいている加藤くんがね、今回もまた美味しいとこ持っていくというところになっておりますけれども、前からね、ちょこっとお話はしてたかもしれないですけど、今まではずっと替え歌をね、日本のフォーク、ポップス、そういったあと歌謡曲、演歌、そういったものをね、物語に沿って替え歌にしていったパターンが続いてましたけれども、今回は完全にインストルメンタル、中にはね、向こうの歌詞がついている、歌もありますけれども、ほとんどインストルメンタル、クラシックであったりとか、イージーリスニングであったりとかね、映画音楽だったりとか、そういうような曲に無理くり歌詞をつけてね、歌っていくと。で、またしても今回はサンタとトナカイ、日本のサンタとトナカイの組合で、日本の少子化をどうしていくかというね、組合の会議をね、またバカバカしくもね、歌いながら進めていくというところなんですけれども、今まではね、その替え歌だと、その元歌をね、知っていると、あ、こんな風に変わるんだっていう楽しみ方もあれば、単純にね、その歌に乗って、なんかその歌は歌なんだけれども、普通のその歌っぽくないっていうかね、一応原曲の歌詞をね、尊重してそこら辺を残したりしつつも、その物語にね、ドラマに合わせていくというパターンを取っていたんですが、今度はもう完全にその元の歌詞っていうものがないですから、歌詞はもう完全に、もうオリジナルというところで、だから今まで通りその会議のね、中身がそのまんま歌詞になっているというようなところでね。で、ただインストルメンタルとかクラシックの場合っていうのは、普通のね、いわゆる歌うための曲でない曲の作り方っていうのが往々にしてあるもんですから、そこにね、どういうふうにそのこじつけていったのかなってあたりも見どころの一つだと思います。結構うまいことをこじつけられたというかね、最初はね、いや、これ歌うの大変だなと思ってたんですよ。私も仮歌とか吹き込んでた時ね。なんだけれども、蓋開けてみたらですね、今回参加される役者の皆さんね、皆さんも普通にね、ちゃんと歌っていただいてね、あ、これ歌えるんだというふうにね、思いましてですね。だからどんなね、その 全然その曲調とね、あと歌詞の内容とね、言ってることがなんかずれてるなってところもあるかと思うんですけれどもね、そういったところもまたこのボムシリーズの楽しみっていうかね、楽しめる部分だと思いますけれどもね、まあ詳しいお話はまたいずれ、したいと思いますけれども、一応ボムシリーズこちらで一旦お休みということでですね、てかまあボムシリーズっていう名前では今回が最終回っていう感じですかね。似たような形式でね、その歌いながらね、芝居を続けるっていうパターンは後々もやっていく予定ですけれども、ボムなんとかボムというふうにタイトルに名が付くのはとりあえず今回が最終回ということでね、そういったところでその今まで以上になんかパワーアップしたね、クリスマスボム、こちらの方をご来場お待ちしております。12月21日あたりね、まあ、年の瀬ということでいろいろお忙しいところもあるでしょうし、忘年会なんかをね日曜にやっちゃうのってところもあるかもしれないですけれどもね、もしお時間ご都合がつきましたら立川の方までぜひ、おいでくださいね、お待ちしております。さあ、毎週火曜日はうねる映画の感想のコーナーですけれども、今回はですね、2002年に制作されたボーンアイデンティティというね、これは監督ダグリーマン監督で、主演がマット・デイモンですね、こちらの日本では2003年公開ですかね、その公開した当時は同じ日にハリーポッターと秘密の部屋が公開されてたんですけれども、初登場から2週連続で1位になったというね、まあ、最初のね週1位になってどうかっていうのもあると思うんですけれども、これ私ボーンシリーズ非常に好きで、好きっていうか見た時の印象がすごいいい印象だったもんですから、細かいところは覚えてないんですけれども、すごい面白かったって印象があったんで、海外版のブルーレイをね、3本まとめて、だからボーンアイデンティティ、ボーンスプレマシー、ボーンアルティメイタム、この3本マトデイモンが出てる3本がまとめて1セットですごい安かったんですよ。日本だったら考えられない値段 で海外のブルーレイだったんで、まあ、英語の字幕も覚悟してたんですけれども、なんと日本語の字幕がちゃんと入っててですね、普通に何の抵抗もなく普通にスラスラっと読めると、別に向こうでつけた字幕ではなくて日本でつけた字幕をそのディスクをですね向こうで販売してるときは安いと、それをまた逆輸入みたいな形にするとね安く買えると、何なのかよく分かんないですけど、こんな安くできるんだったら日本でもね安く売ってくれりゃいいと思うんですけどもね、大体その日本のそのアニメだとか邦画だとかって DVD ブルーレイ高いですからね、まあそんな話はさておいてですね、こちら改めてねこの前久しぶりにボーンアイデンティティ一番最初のやつ見たんですけれども、全然覚えてなかったですね。もう一回すごい面白いと思って楽しんでたんですけど、全然覚えてなかったなと思いながら、このシリーズやっぱりスパイシリーズで元々がですねロバート・ラダルムさんという方が書かれたベストセラースパイスリラー小説だったんですね。日本でももうすでにその時に訳されてて、暗殺者っていうタイトルでね放題で訳されてたんですけれども、だから時代が時代だったんで、その脚本家映画化する時にはだいぶその今風っていうか、まあ、当時風にね合わせて中身を変えたという話は、その後のインタビューのところでもありましたけれども、大体このロバート・ラダラムさんね、こちらもともとは舞台俳優だったと。でそっから今度劇場にね、劇場主になったんですが、どうもうまくいかんと、まあ、まず舞台役者やってる時もちょっとこれで食ってくの厳しいんじゃないかっつって、で劇場主になってしばらくは良かったんですけど、やっぱりちょっと厳しいなと。で、最後もう退路の橋を全て爆破する覚悟で作家業に転身したと。で、その当時その元女優だった奥さんもその作家に転身するって言われた時に、もう一度女優として暮らさないといかんかなと、まあだからそれで稼がなきゃいかんかなと思ったんだけれども、そうならずにベストセラー作家になったっていうね。でしかもその一番最初にその、発売されたスカーラッチ家の遺産なんかに関しては、波のミステリー作家6人が束になってもかなわないほどのスリルとサスペンスに満ち溢れてるっていう1971年当時ね、いやすごいですよね。なんかそういう方が書かれてるものがあるので、やっぱり面白いですよ。今風にアレンジされてもなかなか面白いものがありますよ。その後の3本も面白いですよ、はい。でその監督、1本目の監督は最近だったらオールユーニードゥキルのね監督やったダグリーマンなんですけれども、ダグリーマン監督ね、ミスター&ミセス・スミスとかジャンパーって私の中ではすごいハズレだったんですけれども、オールユーニードゥキルとこのボーンシリーズはね、当たりなんですね、はい。ということで、今見てもね 他のスパイものと並みにですね、非常に面白い作品で、まだまだうねることできると思いますんでね、よろしかったらご覧ください。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。